コーツ。
今日はやる気が出ないとき、ちょっと疲れているときについて。まあこのトピックはたまに繰り返されますね。はい、
やる気が出ない。
朝起きてなんとなく体が重いこととかありますよね。朝起きてなんとなく疲れていることとかありますよね。まあそれは多分普通です。もし毎日毎日全然疲れてなかったら、そっちの方がどちらかといえば心配ですよね。朝起きてもう飛び跳ねるみたいなね、もうジャンプしてベッドから起きてめちゃめちゃハイで、もう家族が引くぐらいハイ、家族がちょっとこうもう無理っていうぐらいね。まあ子供、小さい子供ってそんな感じなんですけど、もしその元気が大人になってからずっと続いてるようであれば、ちょっと、まあちょっとめんどくさいちょっとめんどくさい大人かなとは思いますけど、まあ普通の人であればね、まあ普通の時は普通です。で、楽しいことがあったり嬉しいことがあったりするとちょっと元気になったりね、美味しいものを食べたり、楽しい友達と一緒にいたり、そういう時は元気になって、でもやっぱり1ヶ月に1回2回3回1週間に1回2回3回、まあちょっと元気がない日があったりね。僕の場合いつも言うように1ヶ月にまあ1ヶ月にまあ1、2回ぐらいのなんかこう体が重い、でその体が重い感じは正直言うとその体じゃないと思うんですね。これなんかやっぱり心なんですよね。やっぱりこう疲れてるんですよ。でじゃあそういう時にどうすればいいかというのはね、また話してみたいと思います。まあ今まで話したけどね、何回も。まず大事なのはですよ、まあ皆さんも同じような状態にある時はこれを覚えていてください。大事なのはですよ、この状態は長く続かないということ。なんかそういいことも悪いこともやっぱり両方必ず終わりがきます、ね、こう自分が嬉しい気持ちとか、悲しい気持ちとか、いいことも悪いことも必ずムードですからね、変わります。人によってはそれが長かったり、終わらないような感じがしたり、まあいろいろあるけど、まあ健康的な、まあ、普通の人であれば必ず両方とも終わりがきます。だからちょっとバーンアウトしてるなみたいに思うかもしれないですけど、まあこれは早い人は1日、まあ普通の人は数日、まあ長い人はもっと続くんで、それはまた別の病気かもしれない。まあとにかくここで話してる僕みたいなちょっと人は、まあ数日で少なくともそのトンネルを出ますからね、トンネルを出るんで、まあ心配しないで。でこういう時にどうすればいいかというと、やっぱりね、少し静かにした方がいい。静かにするというのは、まあ、情報を減らすっていうことですね。基本的に疲れてるってことはちょっと情報が多すぎるかもしれない。例えばですよ、クラブに行ったことありますかね。クラブもしくはライブハウス、すごい大きい音で音楽を数時間、まあ長い時はまあ一日中まあミュージックフェスティバルとかに行くと一日中2日3日ぐらいね、ずっと大きい音で音楽聴くんですけど、それが終わった後にやっぱりね疲れてるんですよね。楽しいですよ、もちろん楽しいけど、なんかもう 情報が多すぎる。僕たちの脳っていうのはやっぱりこう使いすぎると少しこう休ませないと回復しないですね。だからまあ DJ とかそういう仕事をしてると本当にすごいと思うんですけど、まあちょっと普通じゃない、まあほとんどのプロの人たちっていうのは普通じゃないですね。オリンピックの選手だって普通じゃないからあんなことができる。だからプロの DJ とかプロのミュージシャンってやっぱり普通じゃないと思いますね。そして普通じゃないというのはまあすごいという意味でね。そして彼らは多分そのまあそのオンとオフの方法を知ってるんだと思います。長くこう健康的に音楽を続けてるような人たちはそういう方法を知ってるんだと思います。アスリートたちもね、方法を知らない人たちはどうなるかというと、ドラッグやアルコールや、まあ、そういう方法によって、悪い方法によってオンとオフをつけようとしますね。そしてまあ最後は病気になってしまう。だからまあ普通の人たちはやっぱりオンとオフのつけ方を知るべきなんですよね。で基本的にはオンっていうのはどういうことかというと、情報が多すぎるからちょっとこう疲れてしまうわけです。でオフにするっていうことは情報を少なくする。だからまあなんとなく心当たりがあると思います。こう電気がなくなる時っていうのは、例えば週末に土曜日も日曜日もなんかこういろいろなことがあったとか、ね、たくさんの人に会ってたくさん笑ってたくさん話したとか、でその次の週も仕事がすごく忙しくてすごくこうあっという間に1週間が終わった、で週末また忙しかった、で例えば次の週ですね、次の週に急に仕事が少し暇になった、そうすると急に疲れがこう出る、ね、今までこう多かった情報が急に少なくなるとなんかこうバーンアウトしたような感じになる。だからそういう時はどうすればいいかというと、大丈夫です、大丈夫、今は休む時だから大丈夫です。少し静かな音楽を聴いたり、少しこう軽い食べ物を食べたりしてね、まあルーティンをいつものようにこなす。そうすればまあ1日2日ぐらいで大丈夫になります。悪い方法はそこで、あれなんか元気ないな、ちょっとコーヒーをたくさん飲もうとか、レッドブル飲もうとか、まあ、エナジードリンク飲もうとか、なんかこう楽しいことやろうとか、オフにするべきタイミングで無理にオンにするっていうことですね。そういうことをしてしまうと結構やばいです。そういうことをするとちょっとなんか大丈夫になった気がするけど、もっと疲れます、もっと疲れる。でもっと疲れるとどうなるかというと、もっと大きいこう落ち込みというか疲れが出ます。だからちょっと疲れたなと思ったら、まあスローダウンはしなくていいですよ。でもやっぱりちょっと情報を減らす、ね、情報を減らしてみる、いろんな方法があります。例えば情報を減らすっていうのは、例えば新しい人に会ったり新しいことをするんじゃなくて、同じ人に会ったり同じことをする、ね、いわゆるルーティーンの方が疲れないっていうことです。例えばですよ、僕はロンドンに行った時にゲストハウスみたいなところに住んでましたね。でその時に毎日毎日違う人たち、毎日毎日違う人たちに会っていた。朝ごはんを食べる時にいつも違う人が近くにいた。でこれは楽しかったけど、まあいろんな話をしますね。何してるんですかとか、どのぐらいロンドンにいるんですかとか、いろんな話をして楽しかったけど、毎日毎日違う人と朝ごはんを食べるのはやっぱり疲れます。その時の僕は若かったしあんまり考えてなかったけど、今思えばやっぱりこうまあ疲れやすいですよね。ああいう毎日違う人と朝ごはんを食べるっていうのはちょっとまあ普通じゃないですよね。でも例えばですよ、毎日朝ごはんをまあ家族で食べたり、まあ一人で食べたり、しかもこう朝ごはん同じような 朝ごはんを食べたりすると、まあやっぱり疲れないんですよね。なんかこうあんまり考えなくていいから。でも例えば一人で朝ごはんを食べても、毎日毎日違う朝ごはんね、今日は韓国の朝ごはん、今日は日本の朝ごはん、今日は中国の朝ごはん、今日はアメリカの朝ごはん、今日はフランスの朝ごはん、今日はアフリカの、ガーナの朝ごはん、今日は、南アメリカの、アルゼンチンの朝ごはん、今日はキューバの朝ごはん、毎日毎日違うタイプの朝ごはんを、伝統的なね、あの朝ごはん食べたら多分疲れると思う。毎日毎日違うことをしすぎるとやっぱり疲れるんですね。だからやっぱり同じこと、ルーティンですね。ルーティンは疲れにくい、その精神が疲れにくいですね。だけどプログレスがある、これがルーティンの凄さなんですね。ルーティンというのは毎週毎日似たようなことをするので、脳にとってストレスは少ない。にもかかわらず、いわゆる練習だったり勉強だったり、運動だったり、そういうことなんでプログレスはある。ここがなぜルーティンにはこう人生を良くする力があるか、ね、そのちょっとメカニズムだと思うんですね。毎日毎日ルーティンがない人っていうのは毎日毎日違うことをしがちです。毎日が違う、それは一見エキサイティングな気がするけど、体にとっては心にとってはやっぱりストレスも大きいんですね。そのストレスをできるだけ少なくしながらプログレスがある、なんかこう進歩がある、それがルーティンの素晴らしさ、すごさだと思います。だから疲れている時ほどルーティンを大事に、静かに頑張ってみてください。静かに頑張る、これがルーティンです。というわけで、チャオチャオ、アストレゴ、またね、またね、またね。